先々週、そして先週と2度にわたりまして、主の祈りの中の、第4の願い、我々の日曜の糧を今日も与えたまえという祈りを、学びました。そのことと、そのことを振り返りながらという面もあろうかと思いますが、今日もう一度、その祈りを学びながら、神様を礼拝したいと思っております。で、この祈りにおいて私たちが求めるように命じられているのは、前にも申しましたけれども、毎日食べる、もともとは毎日食べるパン、食べ物のことであります。ただもちろんそのパンということによって、文字通り食べるものだけが言われているという考える必要はありません。そこには私たちがこの地上で与えられている命を養われて、より豊かに生きることができるように、できるためにこう必要なものすべて、精神的なこと、霊的な養い、すべてが含まれているということができます。また、私たちはそうしたものが、私たちにとって必要だと、ただこう漠然と心に思う、そういうことが求められているわけではないんですね。実際に、この日の食べ物、今日一日の食べ物を毎日神様に向かって求めるように、そしてそれを来る日ごとに一つ一つ神様の見てから受け取るように命じられております。そういう祈りなんですね。まさにこれは、食べ物が、または私たちにとってそういう養いが大事だというお話をしているわけではなくて、そのように私たちが神様に求めるように、神様の前に出て、空っぽの手を持って、神様に求め、神様の手から感謝を持って、日々受け止めるように、私たちは求められているのです。で、先ほどは、旧約聖書の、申命記8章の御言葉をお読みいただきました。そこをもう一度、見てみたいと思います。旧約聖書のですね、旧約聖書294ページになりますが、旧約聖書の申命記8章の2節3節の御言葉をもう一度見てみたいと思います。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたの先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この2節にも記されておりますが、この御言葉の背景にはイスラエルが奴隷として苦しんでいたエジプトから解放された後に経験した40年にわたる荒野の旅があります。今までにも触れてきましたから、詳しくは述べませんけれども、荒野の旅ですから、当然食べるものにこと書いてまいります。イスラエルの人々は飢えに苦しむことになる。そしてついにこんなことならエジプトにいた方がまだマシだったと不平不満を漏らすようになります。それに対して神様は、マナと呼ばれる不思議な食べ物、天から降る梅雨のようなものを集めて作る不思議な食べ物を持ってイスラエルを養われたのであります。 そのマナを毎日毎日与えられることによって、イスラエルは40年のアレノの旅を続けて約束の地に入ることができたのであります。ここでまず印象深いのは、このようにイスラエルが飢えと苦しみを味わわなければならなかった、その背後に神様のはっきりとした目的があったということであります。まあ、たまたま偶然そういうことになった、そういうのではなくて、神はイスラエルの民がこうした辛い経験を通して一つのことを、大切なことを身をもって学び取るように願われ導かれたのです。その学ぶべきことというのは、御言葉にはっきりありますように、人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きる、そういうことでありました。これは主イエス・キリストがアレノにおいて悪魔から誘惑を受けたときに答えられた言葉としてもよく知られています。でもちろんこれは人が生きるためには物質的な豊かさだけでは不十分で、精神的なものも大事なんだ、そういう抽象的なお説教やお話ではありません。イスラエルは実際に食べるものがなくて飢え苦しんでいたのです。食べ物、パンが必要だったんです。そして神様もその食べ物を彼らが食べ物を必要としていることをご存知であり、それを実際に彼らに与えられた。でもこのマナという食べ物を通して、彼らがその時にマナという食べ物を通して彼らが養われたこと、その背景に人はパンだけで生きるものではないのだ、そのことを学び取ることが願われていたのであります。言い換えればそれは、私たちが食べるパン、私たちが毎日得ることができる養いというのは、神ご自身から与えられる賜物に他ならない、贈り物に他ならないということ。そして私たちが命を養われるのは、このパンを恵みを持って与えてくださる神様の支えによるということであります。根本的なところで私たちはその神様の口から出る一つ一つの言葉によって、その信仰によって生かされ養われているということであります。で、そうであるからこそ私たちは生きるために必要なパンを毎日この神に祈り求めるように命じられているのです。それは同時にパンと共に私たちに必要な魂の糧を、生ける御言葉、信仰をまた日々神様に求めていくためであります。すべてのものを、そのようにして私たちは本当にすべてのものを神様に求めつつ、この地上の旅を歩んでいく。ただそういう中で神様は私たちの心をよくご存知のようであります。二節の後半に言われていますね。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。私たちの心は神様のことをやはり忘れてしまうんです。抽象的に神様のことを心に思い描くことはできるかもしれないけれども、一つ一つ私たちが生きるために必要な糧を毎日神様に求めるということ、その神様の恵みによって私たちが生かされているということをすぐに忘れてしまうんです。 特に食べ物に恵まれて、生活上の必要にそれほど心配がなくなってきたときには、まあ、確かにそれは恵まれた状態ではありますけれども、すべてが神様から与えられる恵みであるということを忘れてしまう。そしてそれを神様に求めることを私たちは忘れてしまうのです。そのために神は私たちをしばしば荒れ野へと導き出され、飢えや苦しみを持って試されるのです。その中で私たちは天からのマナーを持って養われているということを味わい知るようにいつも訓練されてまいります。もちろん人間の苦しみというものがそんな素晴らしいものだとは申しませんし、またこういう説明で人間の私たちが味わう苦しみを説明できるわけではありません。ただ私たちはこのような一つ一つの試練を通して、飢え渇きを通して、苦しみを通して顔を神様に上げること、日々神様に心を上げ声を上げるように招かれているのです。裸になってしまって、自分の手には何もない、その貧しさ、そこには痛みもあるでしょう、苦しみもあるでしょう。しかしその時にこそ神様が私たちに支えと助けと養いとを与えようと呼びかけておられ、本当に神様にそれを一つ一つ求めるように神様は呼びかけておられる。私たちもまたそのように神様に顔を向けていくのです。でそのように見てきますと、この日々の糧を求める祈りというのは、ただ私たちに必要な糧を求めることだけを命じているだけではないことがわかります。何よりもそこにはその糧を毎日私たちに与えてくださる神様に対する信頼を養うこと、さらにはその日々の糧を与えられることに対する感謝をすることを学ぶこと、そのことがまた言われております。でそれがまた大切なことであります。日ごとの糧を毎日与えてくださいと祈るように命じられているからといって、神様はじゃあ求めないものには与えない、ちゃんと祈り求める人だけにきちんと糧を与えよう、そういう意地悪な方ではないのです。いやむしろこの点では聖書は神様がいかに恵み深い方であるかということを強調しています。神様は私たちに日々必要なものをご存知である。私たちが求める前から何を私たちが必要としているのか、いや何が私たちに必要なのか、そのことをご存知である。しかも神は私たちが願い求めることがなくても、どんな悪人にさえ毎日パンを与えてくださる、そういう慈しみに満ちた方であるということ、聖書はそのことを私たちに常に語っております。実際私たちも特に祈らなくても毎日の食べ物に困るわけでも飢えるわけでもない、まあそういう恵まれた中を生きています。でもだから祈っても祈らなくても同じか、そうではなくて、いやそうであるからこそ私たちは神様がそのように私たちに愛に満ちた御顔を向けてくださっていることをいつも信頼するように その神様との交わりの中に生きるように求めておられる。だからこそ、日々の糧を与えてくださいと祈るように、イエス様は私たちに命じられたんです。そのように、毎日求めることを通して、ああ、この糧は、本当に神様が恵みを持って私たちに与えてくださっているものであること、そのことを心に覚えることができる。いや、必ず神様は私たちに必要なものを与えてくださる。そのことを信頼することを学ぶことができる。さらには、私たちが手にするもの、私たちが豊かに与えられるもの、いや、豊かではないかもしれないけれども、私たちに与えられているもの、そのすべてが、神様が本当に私たちのために備えてくださったものであるということを感謝を持って受け止めることを学ぶことができるのです。その意味でも本当に私たちはこうパンだけで生きるものではないということをよく理解できるはずであります。パンさえあれば生きていけるという考え方、そのようにして漫然とこの地上の歩みをしてしまうときに、私たちは貪欲になるし、堅くなりになるし、必要以上のものを求めようとする貪欲さにまみれてしまいます。でも人はパンだけで生きるものではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものです。そのようにして一日一日必要な糧を与えてくださる神を信頼し、一日一日その神様に祈り求めていく。そして一日一日神様から与えられるその恵みを感謝を持って受けていく。そういう信仰のリズムの中で、本当に生きるということ、神様から祝福された魂の養い、生ける神様とのつながり、本当の命とのつながりというものを私たちは培われていくのです。どんな時であっても、たとえ、まあ、先週も申しましたけれども、たとえ今日、命を奪われるような、まあ、もちろんそんなことはない方がいいんですけれども、仮に今日私たちの命が奪われるようなことがあったとしても、変わることがない神様の祝福を、命の祝福を私たちは一日一日与えられていくのです。そういう意味で、祈りなさい。イエス様がこのように私たちに命じられている日曜の糧を、日ごとの必要な糧を神様に祈るように。自分で求めることはできないがゆえに神様に求めるように祈る。そのことを大切にしていきたいと思います。そして最後に、もう一つだけ今日はこの祈りに関して見て終わりたいと思うんですが、このように毎日の糧を神の恵みの贈り物として感謝を持って受け止めることを学んでいくときに、私たちはその贈り物を独り占めするのではなくて、共に分かち合うこと、また共に分かち合う仲間や隣人が与えられているということに目が開かれ、心が開かれていくはずであります。改めてここでこの祈りが、私の日常の糧をではなくて、我らの日常の糧、私たちの日常の糧を今日も与えたまえという祈りであることを思い起こしたいのです。皆さんはどうか分かりませんが、 祈りとなると私たちどうしてもこう私だけの祝福、まあ、もちろんそんなそういうつもりはないんですけれども、でもやはり、まあ、切羽詰まってくるいろんな思いがあれば私だけの祝福を私だけの父に求める、そういう思いが強くなってくると思うんですね。まあもちろんそれはそれで大切なことです。神様は私の父であってくださる、そして私のために私このように私しかいない、私一人しかいないかのように愛してくださるという側面もありますから、それはそれで決して悪いわけではないんですけれども、でもやはり人は一人でいるのは良くない、そのように神様は私たちを交わりの中に作ってくださった、その祝福をまた隣人を通して私たちに与えられる祝福というものも私たちにとってはとても大切なことであります。その意味で私たちが神様からの恵みを分かち合うべき仲間が与えられている、隣人が与えられているということ、そのことに感謝をすべきであるし、またそのことに折に触れて、いや常に祈るごとに、毎日祈るごとに心を開いていくべきであります。まあ、少し話が飛ぶように思われるかもしれませんが、マザーテレサという人について、まあ、私があえて説明する必要は全くないと思います。まあ、インドの路上で飢えて死んでいく、そういう人々の介護に、まあ、生涯を捧げた人でありますが、まあ、ある日そのマザーテレサに、新聞記者の人がこう尋ねたそうであります。もし神がいるというならなぜこのような悲惨な状況を放置しておくのですか、もし神が いるというならなぜこのような悲惨な状態を放置しておくんでしょうか。まあ、私たちもそのように聞かれたときには、まあ、どう答えていいのか詰まってしまうことが多分多いんじゃないかと思いますが、マザーテレサはこのように答えたそうです。神様は世界中の人々が食べるのに十分な食べ物を与えてくださっています。でもその食べ物が平等に分配されていないのです。それが飢餓の問題の本質です。飢餓の問題を神様のせいにしてはなりません。なぜこういう悲惨な状態を放置しておかれるのか、その飢餓の問題を神様のせいにしてはなりません。こういう答えに質問した人が納得するかどうか、まあ、それは何とも言えないかもしれませんが、しかし実際にその通り、まあ、状況としては実際にその通りだと思うのです。まあ、世界の先進国と呼ばれる国の人々が多くの食料を独占していて、それ以外の人々、それ以外の国の人々はまさに食べるものがなくて死んでいく、そういう現実があること、さらに、まあ、力ある国の人々はもう必要以上にあり余るほどに食料を備蓄している、そういう現実があります。まあ、もちろんそれは備蓄している人たちが必要なんだと言うでしょうけれども、そこに私たちが見るべきものはやはりあるはずであります。でもちろん今その世界の飢餓問題を解決しようという話をここでしたいわけではありません。またできるものではありません。ただこういうエピソードから まあ、もちろんあまり自分の身近なことばかりに引きつけてしまうのはいけないかもしれませんけれども、私たち自身の身近なことにも改めて光を当てられているように思います。私たち自身が神様から与えられた家庭を、また恵みを共に分かち合うような生き方に本当にこう開かれているだろうか。そのように私たちが招かれているのに、そのようにこう開かれているだろうか。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。もちろん私たち自身もその糧を必要としておりますが、同時にそれを分かち合うようにまた神は願っておられる。またそのように分かち合うことを含めて私たちは神様に分かち合うことができる糧をまた与えられるようにと私たちは命ぜられているのです。ただそういう中で私自身も振り返れば、私と救急として自分のことを追い求めてしまう、そういう思いにせき立てられているようなところがあるように思います。しかし神はそのご自身の恵みを私たちが感謝を持って受け、共に分かち合うような仲間や隣人との交わりを大事に求め、大切に育んでいくこと、そのことをも私たちに求め命じていらっしゃるのです。そのことを私たちはまた共に祈らなければならないし、また喜びを持って祈るように、喜びを持って分かち合うように求められていることを改めて学んでおきたいのです。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。この祈りに私たちはいつも立ち返っていくものでありたいと思います。天の糧を持って神様は私たちを養ってくださる。まあもちろんそれは なんてことはないパンを含めて、しかしその背後において誠の命のパンを持って神様は私たちを養ってくださる。しかもそれをただ私たちのためではなくて、私たちが共に分かち合うために与えてくださっています。その天の糧を私たちが分かち合えるように日々新たに求めて行きたいと思います。そしてそのような交わりの中に、そのような祈りの交わりの中に、神様ご自身もまた親しく望んでくださって私たちと共に歩んでくださることを信じていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちが生きるのに必要な糧を日ごとに与え、私たちを豊かに養ってくださいます。あなたのその計り知れない恵みを覚え感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。どうか私たちが常にあなたに信頼し、天からの糧を日々のパンとともに日々新たにあなたに向かってその都度求めることができ、またあなたの御手から日々受けるその賜物を感謝を持って喜ぶことができるように導いてください。さらにそのような恵みは私のものではなく、私たちが互いに分かち合うためのものです。どのような人であろうとも共にその糧を分かち合うようにあなたが与え、交わりへと導いてくださったものです。どうぞあなたの その賜物の恵みの賜物を持って私たちの心を開いてください。共に家庭を分かち合い、あなたの命に預かり、共にあなたの命に生きる交わりを形作っていくことができるように私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。